栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今月は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニック大林克美先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
大林クリニック院長の大林です。よろしくお願いします。
春先にですかね、先生にインタビューさせていただいてから今回2回目になります。いや、私も頭痛持ちで頭痛のこと非常に気になります。特に12月は頭が痛くなる方もたくさん多いと思いますので、また今日もね、頭痛についてお話を伺っていきたいと思います。さて、頭痛にはどんなタイプの頭痛があるんでしょうか。
まず大きく一次性頭痛、二次性頭痛に分かれます。先に二次性頭痛をお話しますと、くも膜下出血や脳腫瘍など何か悪いものが起きたり、あるいは悪いものができたりした時に起こる頭痛です。一次性頭痛とは頭の中に悪いものはなくて起こる頭痛で、片頭痛、緊張型頭痛、三叉神経、自律神経性頭痛などがあります。当院には片頭痛の患者さんが多く来院されます。
はい、私も若い頃はこの片頭痛に本当に悩みました。この片頭痛の原因や症状について教えていただけますか。
はい、実は片頭痛の病態メカニズムは確定していません。現在痛みにつきましては頭の中の血管にある三叉神経が関与していると考えられています。最近の新しい使用できるようになった頭痛予防の注射のターゲットになる CGRP という物質が、これが頭痛が起きているときに血液の中の濃度が上がっていたり、この CGRP を片頭痛の患者さんに投与すると頭痛発作が誘発されることが分かっています。片頭痛の症状は頭の片側、両側も起こります。よく片側の頭痛というふうに思われる方多いんですけれども、片側もしくは両側です。両側に起こるズキンズキンとした拍動性の痛み、我慢ができない、仕事などに支障をきたしたりするような、また体を動かしたときに悪化してしまう、階段の上り下りなんかでも痛くなってしまう、そういうような頭痛のことを片頭痛と言います。で、頭痛が起こるときには吐き気や嘔吐、光、音、匂いなどに過敏になることもあります。このような生活に支障が出るほど強い痛みが出てしまうのが特徴的な頭痛で、いろんな原因で引き起こされることがありますので注意が必要です。
緊張型頭痛の原因や症状についてはいかがでしょうか。
そうですね、これはもっとちょっと難しい質問で、その緊張型頭痛の病態や発生機能については片頭痛よりもよく分かっていません。一次性頭痛の中では研究が進んでない疾患の一つです。よく肩こりがあるから頭痛になるんですよって言われると納得してしまう方多いんですけれども、それはもうある意味イメージなのかもしれないです。その肩が凝って痛くなるって言われるとやっぱり納得しちゃうところあるんですけど、じゃあなんで肩こると痛いのって言われると、それを説明できる人なかなかいないと思うんですね。実際説明できないんですけど、でその症状としましては両側性、両側ですね、圧迫感や締め付け感、強さは軽いところ軽度から中等度、強い痛みにはなりません。また片頭痛との違いでは日常的な動作では悪化しません。おしんも伴いません。ただ光過敏、音過敏、軽いおしんのどれか一つは緊張型頭痛で起こることがあります。これらが2つ以上起きていたら緊張型頭痛ではないかもしれません。
私も子どもの頃同じような症状がありました。本当につらかったです。先生、三叉神経、自律神経性頭痛の原因や症状についてはいかがでしょうか。
このような名称の頭痛はまだ馴染みがあまりないかもしれませんが、最近の頭痛の分類ではこのような呼称が出てきました。この頭痛の特徴としましては、短時間で片側の頭痛発作と目の充血、涙が出る、鼻が出るなどの自律神経症状を伴うことが特徴です。この頭痛の中に割と最近知られるようになってきた群発頭痛があります。この群発頭痛の原因はいくつか説があるんですけども、サーカディアンリズム、地球の自転によってもたらされる24時間の周期にこの人間が同調しているこのリズムのことを言うんですけれども、これが異常をきたしていることが原因の一つとも言われています。また頭痛発作時に視床下部という頭の深いところにあるここの部分が活性化していることも分かってきました。痛みの症状としましては片側の目がえぐられるように痛むなど、かなり強い痛みでじっとしていられないような痛みになります。患者さんが待合室でこうそわそわそわそわ動いていたりするとこういう頭痛を疑うこともあります。ちょっと有名なところではハリーポッターで 出演されていたダニエル・ラドクリフも群発頭痛持ちではないかと言われていました。
ハリーもこの病気で苦しんでいたんですね。でもね、確かにあの目がすごくこう痛くって、目の奥の方が痛くなることがありました。私もこれだったのかなと思います。その他の頭痛についてはいかがでしょうか。
その他の頭痛につきましては、いくつかあるんですけども、二次性頭痛を除いた場合のその他の頭痛ということでお話ししますと、一次性外傷性頭痛という咳や痰が出るとき、あるいは息んだときに起こるような鋭い頭痛があります。また一次性運動時頭痛という激しい運動などで誘発される頭痛もあります。その他一次性旋症頭痛というアイスピックで刺されるような頭痛などもあります。割とこれ最近寒い時期になるとこうチクンズキンってするっていうふうにして訴えてこられる患者さんが多くなっています。季節の影響を受けているのかなという気もしますけども、よくこれもあまりよく分かっていません。他にはあの性行為に伴った頭痛、睡眠時の頭痛、あの雷が落ちるような雷鳴性頭痛などがあります。ただいずれの頭痛もくも膜下出血や命に関わるような頭痛でないということを証明する必要がありますので、きちんと頭痛専門医に確認することが重要だと思います。
まあ、そういう強い痛みが出てきたときに大きな病気じゃないかって心配される方も多いですものね。なるほど、専門医にしっかりかかりましょう。今週は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニック大林克美先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。